red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。ケチューです。
なんかアーティストインタビューの回久しぶりですよね。
誰ですか？
あ、モグラグの太田です。
久しぶりでもないけどな、別に普通に。あ、違うわ、先月あれか、ジャイアントロボットやったからインタビューなかったんや。
そう、
だからしもしも以来ですね。
はい
はい、ということで5月のアーティストインタビューゲストは、まあモグラグではもう何遍もこのラジオにも出てもらってますけども、
はい、
まあ、今日はちょっとね違う話できる他のゲストもいてるんで、まあおいおいちょっと紹介しながらですけど、まずは5月のアーティストインタビューゲストは絵描きのじゃないか、もはや、
うん、
アーティストの花正義くんです。
どうもお久しぶりです、花正義です。
お願いします。
よろしくお願いします。
ロレツが回ってない？
すいません、ちょっともう一杯やってきたんでこんな状態ですけど、ちゃんとラジオはできますのでよろしくお願いします。
あ、
今やってます。
ちょっとなんかいいトーンみたいなこと言うけど、
はい、
髪切った？
そうなんです今日来る前にちょっと髪の毛切ってきました。
あ、なんか
伸び伸びになっちゃってたんで。
あ、なんかあの先週の搬入の時と顔色も全然違う。
ヒゲも剃ってきたあのご飯も食べれるようになって、
あ、そうね、
いつもの自分に戻ってきた状態なんで、ね、今が一番元気です。
あ、わかりました、
はい、よく喋るな。
そうね、ご機嫌やな。
ご機嫌ですね。
じゃあ、まあ、あのとりあえずあのワンダーとはもうだってモグラグラジオも多分5回目ぐらいやと思うんですよ。
わかんないよね。
そうだから、もうワンダーがどういうきっかけで絵を描き始めてとか、
うん、
で作ってるものに対してどういう思いを、
うん、
があるかとかは結構過去のやつをね聞いてもらえば結構わかるとは思うんですけど、うん、でだから、まあ、今回はあのこの夏と言いますか、この時期にあの、初めての作品集が出版されたんで、
はい、
それについて、まあ、メインで話していこうと思ってて、はい、でその本に関わる他のゲストが2名いるんで、はい、順番に呼び込もうとは思うんですけど、その前に、あの今回のね個展の話をちょっとざっと3人でやってから、
はい、
あのゲストをお呼びしたいと思いますけど、
はい、
まずはじゃあ花輪くんのプロフィールを僕の方から読みたいと思います。
お願いします。
1981年生まれ、茨城県出身、独学で絵を学び、2005年頃から東京の路上で作品を発表し始め、今までにループホール、全紙、モグラグ、アクビ、アツコバルー、タコシェ、トランスポップ、ビリケンギャラリーなどで個展を開催。国内外数々の展示に参加、2015年パリ初ローブローアートブックの最高峰ヘイ、まあこれヘイって雑誌の名前なんですけど、うん、ヘイの表紙になる。2017年パリで開催されたアウトサイダーアートフェアにアツコバルーブースより出展。エルミタージュ美術館、アムステルダム別館、アウトサイダーアートミュージアムに作品が所蔵される。2018年フランスマルセイユの出版芸術集団ル・デルニエクリからアートブック発売。2019年パリアンサンピエール美術館で開催のヘイシャープ4に日本人で唯一参加、まあ、この辺の話多分前回のインタビューメインでやったかなって感じですね、うん、で2022年ルーデルニエクリからアートブックモンスターズ2発売。まあこんな感じでね、
はい、
まあ
活発ですね。
いや全然です、皆さんに比べ皆さんはすごすぎるんで、僕なんか全然あれな人間なんで、うん、大したことない人間ですので、
まあ、このプロフィールの間に、まあ3年か4年に一遍ぐらいモグラグでは個展とか、あとはまあイミリさんとの2人展とか、まあいろんな展示を、まあ前のガレージ時代からね、あと京都モムラグでも
2
回やってもらったりとか、まあ絡みが多い。まあ
そうですね、2023年にはあの私たちがディーゼルで企画させてもらったカンティーナモグラグバースにも巨大な作品を 出してもらいましたね。
超でかい。だからあれがだから個展をやった次の年やったんで、うん、まあ連続でモグラグに絡んでもらったりとか、
うん、あれは個展ぐらいの俺の中ではあのなんて言うんだろう、ポテンシャルをこう込めて出したっていうのがあるのでね、もうその
そうだね、
うん、あれでもちょっとあれ軽くちょっと振り返る
振り返りたい。
あれ、うん、とんでもないサイズのさ、
本当あれはねなかなかしんどかったね、うん、
あの時もげっそりしてたよね。
そう、あのやっぱりね作品作るの楽しいんだけど、なんかねなんか知らぬ間にエネルギーを注いじゃうからかもしれないんだけど、
うんうんうん、
今回のさモグラグの個展の時も気がついたら5キロぐらい痩せてたんだよね。
あ、うん、まだ戻ってないですか。
そうで展示来る人みんなに痩せた言われてさ、
うん
うん、あ痩せてたんだねやっぱりってね、
まさに身を削って。
そうそうそう、うん、全然でもそれは苦ではないんですよ、気がついたら、
うん、
そうなっちゃってる感じなんで、
うん、
だからあの時に出してもらったやつが半立体の、
うん、
壁掛けの作品で、でその前の年にモグラグでやってくれた個展でそれのまあ初お披露目みたいなのがあって、でまあ徐々にその前ぐらいからやけど、うん、その絵画もともと絵描きやったんやけど、絵画と立体のね、
う
ん、比率が今回につながる流れで言うと立体の展開がすごい増えてきてはいる感じで、うん、
確かにそのもともとまあ絵描きだったんですけど、
うん、
まあこの、まあ、立体作り始めたきっかけも前のラジオで言ったかもしれないんですけど、モグラグがその、うん、ね、普段絵しか描かない作家の立体作品の展示みたいのをさ、
うん、
ガレージ時代、
うん、はい、
そこが結構きっかけだったりするんですけど、そこから結構立体作るようになって、
うんうんうん、
で気がついたら今回の展示もうほぼ立体ばっかりになってきてるから
そうね、特になんかあの立体のまあもともとそのオリジナリティエグい作家性は持ってたけどさ、あの作品の展開のさせ方もオリジナリティエグくて、うん、なんか前は壁掛けの半立体っていうのをまあ見たことなかったけど、
うん、
今回はそれがかぶれるっていうね
なん
か身につけれるっていう展開やったけど、
うん、そう、なんて言うんだろう、もともとマスク顔だけにつけるっていうのは作ったことあったんですけど、そのかぶれるっていうのはなかったんですよ、
うんうんうんうん、
で今回個展1年ぐらい前にオファーを受けた時に、
うん、
なんか新しいものはやっぱ個展の時に出したいなっていうのがあったんで、うん、
新しいシリーズを、
うん、そうそうそう、やっぱり何ずっと見てくれてる大木清さんとか太田さんがいるから、
うんうん、
必ず個展には何か一個新しいの出したいと思ってっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
それが出るか出ないかっていうのは分かんないんですよ。出ない時もあるんですよね。
はいはいはい、まあね。
で今回はその自分で作ってて、まあ一個作ったんですよ、そのかぶれるシリーズを、
うん。
それはフルフェイスじゃなくてこの帽子みたいな感じで半分のやつを作って自分でね部屋でさかぶったんです。
はいはいはい、
そしたらあのなぜか知らないんですかぶった時に。一人でにやけちゃったんです。楽しい。これめっちゃええわと思って、にやにやってなって、あ、笑顔出た。じゃあこれだ。っていうので、これを掘り進めていこう。っていうので、今回あの、新しいシリーズができました。
なるほど、なるほど。うん、まあ、今回はだからあれがメインになってもくるけど、まあ、とはいえ絵の方ではめっちゃでかいね。 S100 号っていうもうとんでもないサイズの、
いや
ほ
んととんでもない、
そうあれはね、あの言ったら車で運べなかったんで初めて業者頼みましたよね
まああの作家の皆さんは結構業者頼んでる人はいっぱいいると思いますけどね、
基本的には軽自動車で自分で運ぶっていうのがあれだったんですけど、うん、今回は軽自動車に乗らないっていうのがあってね、
自分で作ってしまいましたからね、うん、そう、
でもあれ結構一個象徴的な作品やなと思ったのがさ、ちっちゃい正方形の、
うん、
それ自体一個で完結してる絵が前計算したんですけど大体256枚貼り合わせ、はい、タイル状に貼り合わせてあって、はい、うん、 であれ自体がさあのワンダーの立体の塗り方のあのタイル状のカラーの感じを、うんうん、なんていうの顕微鏡で見たみたいな感じっていうか、
さらにさらに顕微鏡で見た
なんかそうそうそうそう、なんかそういう風にも撮れる、
そうなんですよ。であの作品はまあ去年までずっと会社員で働いたんですけど、うん、去年いっぱいで辞めて、
うん、
あの時にその会社員時代にね、あの仕事の休憩中にポケットにあの正方形10センチ10センチのやつを持ち込んで、
うん、
休憩中に仕事の機械の裏で書いてたの、うん、あれのたまに出してたじゃないですか、モグラグネックとかでも、うん、いろんな展示でも出したんですけど、
何回か出してくれてた、ね、うん、
あれの10年分のやつを、
うん、
まとめてプラスアルファしたやつなんですよ、うん、
ああなるほどね。
言ったらあの今までのそのさ会社員時代のやつの詰め重ねの集大成であり、そことの決別みたいな、
うん、
ものも込められてはいるんですよね、
うん
うん、
なるほど。じゃああれや、あの尾崎豊好きやん歌うん、
はい、
この支配からの
卒業戦いからの卒業ですよ。
新たな戦いへ、
新たなステージへね、
うん
うん、
そうそう、そういうのも込められてるとは思いますよ、
うんうん
うん。
まあ、ワンダーはねそういうなんついうかこう今までは仕事をしながらある種こう日々のルーティーンの中でこう制作するっていう、うん、まあ、それ自体が一個の作風でもあるから、まあ、ああいうなんか、うん、ちっちゃいのがいっぱい集まるとか、
うん、
そういうものが一個の特徴にはなってきてるけど、うん、まあその傍ら、まあこれもある種ルーティン的にこう不定期とはいえ作り続けてきたあのモノクロのジンが、
うんうん、
モンスターズジン
があって、でこれがまあこの度それこそさっきの話してた S105 みたいな形で、うん、その一冊の画集として、
はい、
まあ、正式に出版社から出版されるというのが、はい、まあ、同タイミングでね、
うん、
まあ、ここにね隣にねそれをなんとか間に合わせてくれた人がいますけども、
はい、
まあ、じゃあ徐々にねこの話に移っていきたいんですけど、まずやっぱりこのジンを、これはあの花輪くんだけじゃないですよね。
そうなんです。あの基本的には僕はあの絵を描くことはできるんですけど、
うん、
文章とかそういうのがものすごい苦手な人間でして、
うんうん、
はい、
そのジンを作った時に絵だけのジンを作るっていうのは、
うん、
まあそれでもよかったんですけど、どうせだったらなんか文章欲しいなと思って、
うん、
でその時に、なんていうんですか、文章で描ける人いないかなとか、でもお金払って誰かに頼むとかっていうのもちょっと俺貧乏だから難しいなと思って、そしたとそう思った時に友達にその藤井くんっていうね、あの文章あの得意な人がいて、その人にちょっとねお願いしたいなと思って、その人に
この流れで隣で黙ってんのもあれやから呼びますわとりあえず
お呼びしていいですか。
ということ
で、
あのちなみにうちねマイク4本しかないんで、あの今回まずこっから半分で、
はい、
この今名前出た藤井くんと喋って、後半は別の人とちょっとスイッチする形でやろうと思います。ということで今回のゲスト
第1弾、
はい、モンスタージンの文章を書いてくれていた藤井慎くんです。
イエーイ、
よろしくお願いします。
藤井くん、
はじめまして。
はじめましてですね、モグラグ初登場、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっと僕ここでいいですか。
はい
藤井くん、あ、乾杯
ようやくここに来てくれたね、うん、ありがとう
まあ今ざっくりワンダーの方からようやく言ってくれたんですけど、はい、藤井君的にそのどうですか、この本を作り出した時のこととかちょっと教えてもらって。
モンスタージンを作り出した、
そう、モンスタージンの方、
これはあの本の方にもちょっと載ってるんですけど、
はい、
花輪くんがなんかビームスのジンのフェスみたいなやつに出すのにあたって、
うんうん、
こういうの作りたいんだけど俺文章書けないから、うん、藤井くんやってくれないっていう話、ほんと軽い、
はいはいはい、
吉祥寺のタイ料理のトムヤムくんラーメンを食べながら軽いノリで、
うん、
全然いいよっていう感じで始まったのが最初で、
うん、はいはいはい、 ちなみになんですけど、これなんで藤井くんが文章を書くことになったんかっていう、
これ何なんだろうね。
それはね、
うん、
だから藤井くんがそのね、藤井くんもともとそれこそ遡ればお笑い芸人でミュージシャンで、で、うん、俺はミュージシャンの時に路上で出会ったんです、吉祥寺の。
この話めっちゃおもろいよね。だからすごい、第1回のワンダーのインタビューの時に喋ってたところに接合される過去ですよね。ちょっと
でね、うん、ミュージシャン時代に出会ってさ、その時に僕は、真心ブラザーズっていうミュージシャンが大好きで、うん、でね、路上で、当時のさ、今は分かんないけど、当時、もう20年ぐらいも、前の吉祥寺井の頭公園の路上で藤井くんが歌ってたの、うん、でその声がヨーキングに超似てて、
でちなみにワンダーはその時美容師で、
そうそうそう、やりながら、うん、火曜日休みだから、うん、井の頭公園で T シャツに絵を描いてって売って絵を描いて売ってたっていうね、
そうそうそう
そう、その時
そう、その流れでいまだにあのモンスタージーンの絵は T シャツ生地に
くっつい
て
る
っていうのが第一回のインタビューであったと思うんですけど、
でそういうかっこいいめちゃくちゃいい人がいてさ、うん、でそこで友達になりたいと思って俺から声かけたの、うん、ヨーキングにめっちゃ声似てますねみたいな感じでさ、僕もマゴコールブラザーズ大好きですって、うん、今はそんな何人にガンガン行かないけど、当時若かったから20代だから、
そうね、
友達になりたい人に対してめっちゃ話しかけてた時期があったの。
まあ今もその気はありますけど
ね。ある、ね、で、そう、その時、まあ、ね、話しかけたら、うん、歌詞も素晴らしかったんだけど、そこにね、A4 ぐらいの歌詞カードが、もうさ、ものすごい分厚く置いてあったのさ。
はいはいはい、はい。
で、文章がすごかったんだよ、その歌詞の。
うん、でさ、オリジナルの。
そうそう。
全部オリジナルでやってましたね、
うん、この文章の量すごいなと思っててさ、
うんうんうん、それで文章
そう得意なんだなと思って、うんうん、で藤井くんにその展示のタイトルとか作品のタイトルとかも俺思い浮かばないから相談してたの、うん、全部
当時やった、
そうそうそう、うん、でいろいろ協力してもらってて、うん、そういうのがあったから、うん、ジンの一個一個のさあった方が面白いじゃん、怪獣図鑑とかそういうのがあって、ね、モンスターの名前と解説みたいな、でも俺考えるけどその1個に1体につき1時間とかかかっちゃうの、絵はその一瞬で描けるけど文章にそんな時間かかったらさ、うんうんうん、もうしんどくなってきちゃうから、
はいはいはい、
だったら得意な人に任せたいなと思って、
で藤井君的にはあれよね、だからそのプロセスとしては、はい、花輪君のモンスターの絵を見てこいつどんなんなんやろってのを考える。
そうですね。だ今はその作業工程が変わりましたけど、
うん、あそうなんや。
当時は30体を花くんが描いて、うん、ドドドドドってきたやつに俺がメールでこうメモでこうやって、うんうんうん、それを30体の解説を花くんに返して、うん
はいはいはい、
それを花くんがこう書き込むっていう。
手書きで書き込む。
なるほどね。
そう。
はいはいはい、
今はね藤井君が文章のジンの文字も書いてくれて
る、うん、あなるほどなるほど、
そういう意味で作業工程が変わった
、そうそうそうそう、
昔は8までは自分で書いてたんですよ、
あもう
今16までジンが出てるんですけど、
はいはいはい、
モンスタージンって一体 何体いるんですか、
1冊30体 で、
うん、
で2とか3とかとこう回が進むにつれて、うん、自分も調子乗ってきて解説が徐々に長くなってだからもう花くんも頑張って書いてるけど途中で長すぎてこう割愛しだしたりとか、
せっかく考えたのに
もう長すぎる
っていう、 A4 の紙のに
ちっちゃいね、
ちっちゃく30体分書くから、うん、ほんと文字がちっちゃくなっちゃうの、
あ
そうなんです、だから毎回その30体送られてきて、
うん、
で30体をこう写真のところに写し、
はいはい、
こうずっと見ていって、
うん、
で1個こうフックにかかるようなやつを見つけたら、そこでまず1体、
うんうんうん、
で次のやつ、あこれじゃ次いけるかなで1体、
うん、
だからこれとこれがこうつながっていくのかなで2体とかこうバーっていう
はいはいはい、
で巻が進むにつれて、あ、前回のやつのこれとつながるなとか、
あ、やっぱりあるんですね。
あれ全然あります、うん、
なるほど、同じ部族やなみたいなとか、
だから花輪君のそのブームが毎回こう遅らさってくると、うんうんうん、
はいはいはい、
あ、今このブームなんだとか、うん、あ、前のブームのこれがちょっと残ってんだっていうので前回のにこう、う
ん、それがすごくてさ、俺は全然意識しないんだけど藤木がなんかそれ分かってんだよね、はいはい、申し訳ないけどすごいなと思って。
すごいなそれ、
うん、え、ちなみに、まあ、平均になると思うけど、
はい、
1体に文章どのぐらいの時間かけて書くんですか？
それが、うん、このところ数年前から、
うん、
花輪くんとそのこの前のディーゼルの時もやらせてもらいましたけど、
はいはい、
30分とか20分でお客さんから言葉もらって、
うん、
でそれで絵描いて解説つけてお渡しするみたいな、
うん、
やつをやったんで、
うん、
めちゃめちゃ早くなってるんですよ。
あれのおかげで、
はいはい、あれのおかげで
修行
の成果が出てるのか、うん、だから、
うん、
今回とかはめちゃめちゃ早かったと思う。できるのが。
これちなみに言語化するのむずいかもしれんけど、どういう感じで入っていくの？その文章の入り口というか。
だから今回で言うと、
うん、
一番最初にできたのが何だったかな。カントンネックっていうやつがいて。
あのムキムキのやつ？
ムキムキのやつ、
うんうん。
カントンネックっていう、
うん、
使えるか分かんないですけど、
いや全然
関東方形みたいな、
いやいやいや、
こうちょっと出てて首がもう真っ黒で、
俺が一番好きなやつだね今回ね。
で腕がムッキムキのモンスターがいて、
うん、
で完全にこれ関東方形、
うん、ああそういうことか、
あこれフック来たよっていう、
ああなるほどね、なんかに見えんなみたいな、
そういう感じでまず1個みたいな、
うんうん、ちなみにさ、このまあ、ちょっと聞いてる人にも分かりやすいかもしれへんが、この今回出版されるこのモンストロールの本の表紙のこのモンスター、
はいはいはい、
やとしたらどっから入るん？
これはこの
これモンセだっけ、
モンセっていうモンスターで、
うん、
送り出してるモンスターなんですよ。
あ、赤ちゃん門だよね、漢字の門に。
そうです、門を、
あれ門せって読むやん、なんです、なんて読むんかなって思ってました。
門で世の中に送り出してる門せ、
うんうんうん、
生み出してるわけではない、ただ送り出している、それが門せだみたいな。
ああ
、そうですそうです、
なんか送り出してるイメージがあったってことか、
うん、そうです、このお腹から
こう出てきてるんだよね。
ああなるほどね、
ちっちゃいのが出てきてるんですよね、
はいはいはい、
内臓何体みたいな感じですよね。
あ、それはまた別の、
別
か。でもその藤井くんの設定聞くと、これ表紙にするべき
モンスター。そうそうそうそう、そうなんです、うん、
それが使われてるのは面白い、
それが使われてて、うん、あ、なるほどと思って。
へ、
それも一番最初のやつに入ってたやつなので、
うん、はいはいはい、この後だからゲストでお呼びする人ある意味モンセなわけね。
そうですね、
俺らの俺のモンスターを、
そう、そうね、
モン
スト、ワンダーのモンセが
モンストロールというキュベをね、うん生み出してくれた方
がね。キュベ使われてる。
さっき聞いたやつね。
さっき聞いたやつ、
ね。さっき覚えたやつ。
クセソムリエ、どうぞよろしく。
キュベ
が。そうかそうか。で、まあ、これは、足掛けどのぐらいやってるんやっけ？モンスタージン1からで言うと。
これも10年以上だから。
うん、12、3年。
うん。よくわからんけど。
うん、12、3年ぐらい、
うん。もう藤井君的にはもう、そろそろ、この時期が来たかみたいな感じになる。
いやいや全然、本当寝耳に水ですよね。
いきなり来るんや。
いや本当に
いきなりだよね。
いきなりですよね。
俺も全然そんな予測はしないけど、やっぱりさ、
うん、
やあの塵も積もれば山となる、
うんね、
雨だれ石をうがつじゃないけど、うん、続けることが大事なん
ですよね。いや本当に本当に
2個言ったね。すごいや、
本当に
座右の銘ですよ、本当。
どういうこと？どういう、二個言うのか。
そっち。ちりも積もればじゃなくて。
ああ、そういうことか。うん、じゃあもうちょっとこれがね、だからちりもそれこそ積もって、はい、この度出版されたわけなんですけど、
はい、
どうですか、藤井君的には。
いや、本当、ありがたいの一言ですよね。
うん、
そんな、 そんなことが起きるんだなと思って、
うんうんうん、
こんな一般ピーポーの俺はね、
うん、
僕自身はただの一般ピーポーが
そんなことないけどね、
花輪くんの肩に乗り、いやいやいやスーパー一般ピーポーになってるわけですから
そんなことないですよ、
スーパー一般、うん、
スーパー一般ピーポーですから、
うん、家業が多いですね、う
ん、ねえ、ただの一般人で本出してる人いないでしょ
でもね、
すごいことですよね。
すごいことですよね、
うん、でも実際やっぱこう、まあ人の時点でそうやけど、やっぱ一冊の本になった時に文章があることで、
いやめちゃくちゃ大事ですよね。
そう、僕らもさ、うん、3年ぐらい前にあのピコピコさんの怪獣大図鑑っていうのを出したんやけど、うん、あの時もやっぱりその怪獣大図鑑図鑑である以上はやっぱりこの怪獣のがどういうものかっていうのはないとダメやし、そういうフォーマットが俺らの世代は子供の時からこう慣れ親しんでるからね、やっぱそういうものとしてもやっぱ今回のこの本も見れるかなって感じで、
でそのさ、文章があるのがいいですねって俺よく言われるんですけど、あのその人たちはさ、こうファッと見て文章がついてると思っちゃって、俺が書いてると思ってるんだよね。
あ、はいはいはい、
だから僕はもう毎回、これは実はあの僕は文章無理なんで藤井くんがっていう話はさ
ただ申し訳ないのが、毎回花くんは最善の絵を描いてるはずなんですけれども、
はい、
意にそぐわない解説もあるんだろうなって
ああその辺どうなの。
でもそこは俺は嬉しいよ。でもたまに俺最高の絵が描けたと思った時に、なんかすごいこうお笑いキャラみたいにされてるのがちょっと屈辱みたいに思うんだけど、けどそれはそれで俺は楽しい。
いや、それで相対化されるっつうかね、
うん、
その本人の好みじゃなくて、
そうそう、結局俺すげえ思うのは、自分がどんなにいい絵描いたとしても結局見る側だから、
あ、そうそうそうそう、
そうだからね、藤井君がそう思ったのであれば、それも一つの形だから、俺はそれがめちゃくちゃいいし、逆にそういうふうに言ってくれる人間がいるだけで、俺はめちゃくちゃ幸せだと思う。
結構なんか、アートっぽいやり取りかもしれないね、ある意味。
ある種の往復書簡やからね。
そう。で、俺、まあ、後々言おうと思ったんだけどさ、それの解説の時に、鈴木さんがね、書いてくれた言葉がですごいいいのがあってさ、藤子不二雄みたいな感じみたいなさ、
書いてありましたね。
あれめっちゃいいよね、で藤井くん大好きだから、
藤子不二雄、
それが俺すげえ嬉しかった。
あ、
まあただちょっとイラッとするところもあるんだろうなと思
ういやそれは全然いいんだよ、
なんかね、全体的にこう卑屈なキャラが多いから、うん、こうキラキラしたキャラが ほぼいない、ね、
それは多分絵描きと文章の人間のまた違いでもあるし、そこがこう交わる部分が必要だとは思うので、ね、俺の中で超かっこいい絵描けたと思ったら、ちょっと間抜けなキャラになったりとか
そうね、まあワンダーの絵も別にそんなね全体的にキラキラしてるわけ
でもない、まあまあまあまあ、でも
なんか俺の中でね、なんかこうこれはめっちゃかっこいいっていうのが ね、
うんうん、
それあるわね、
うん、そういうのはまあ全然いいと思うけどね。
いやー、そう、じゃあちょっと短い時間でしたけど、
はい、
なんか最後になんかありますか、なんか藤井くんの方から。
いや、でもとてもいい内容になって、ね、仁だけのものじゃないものも花輪くんがこう、各章で絵を描いてたりとかしてたり、我々の対談が載ってたり、ね、出会いって素晴らしいですねっていう、
これ一個言いたいんだけど、
はい、
あのね、路上時代にいっぱい表現者あったんですよ、僕、
はいはいはい、
最初に声かけたのが藤井くんなんですよ、
あ、一番最初に。
そう、その後にもう何十人何百人でこう表現者あったんですけど、最終的に残ってるの藤井くんだけなんですよ。
それが あの当時、
そう、あの時の最初の自分の感覚、本当素晴らしかったな、ありがとう、あの時の自分って。
いやでも自分を褒めてる。自画
自賛。俺も思うのが、実はその井の頭公園で花輪くんが初めて話しかけてくれたのが2回目だったんですよ。
う
ん、
あ、
あ、
実は。
あ、藤井くんが
藤井くん視点では、なんかいいなと思ってた。
俺は1回目だと思ってたんですけど、はいはい、実は花くんは、俺は吉祥寺の、その時は公演だったんですけど、うん、夜にアーケードの方で昔歌ってたんですよ。
はいはいはい。
で、全然人気なくて、俺。
うん、
今も、あ、今もというか、その、やってる当時もそんなになかったですけど、その時に花くんが遊びで歌ってたんですって。
あ、
うん、同じアーケード内で。
で、サンロードで
ってこと？サンロードの。うん、で、花くんが、その、それこそさっき言った真心っぽいと思って話しかけてくれたんですって。
う
ん、
はいはいはいはい。
で、また井の頭公園にその数年後戻り、
うん、
また俺が歌ってて、
うん、
で、花くんは絵を描きに、
うん、
絵を T シャツ売りに来て、
うん、
で、見かけて、
うん、
で、それが、その一周目の時は、
うん、
俺は普通に歌ってたんですよ、木下で、うん。
はいはいはい。
で、そこに、ロン毛の男性が、おもむろに、あの、公園の柵に T シャツをこういっぱい置き出して、
うん、
あ、なんか T シャツを置く人できたんだなと思いながら、
はいはいはい、
ただ翌週にそのロン毛の人が近づいてきて、
うん、
この僕に、
うん、
怖っと、
うん、T シャツぶら下げ男が
当時花君ここにあの口の下にピアスしてましたから、うん、
あ、
怖っとで自主で俺 CD を作ってたんですよ、
うん、
CD できたんだって言われてCD 作ったんだって言われて、うん、あ、はい、いいねって言って、
うん、
で前会ったことあるんだよって言われて、うん、全く記憶がなくて、
うんうん、
で前に声かけてすごい良かったから、
うん、
その人がその先週、
うん、
歌ってんのを見て、
うん、
僕暇だったから、
うん、
その時歌ってる君を描いたんだよっつって、
うん、
スケッチブックに俺が歌ってる絵を描いてくれてたんですよ。で、あ、この人は大事にしようと思って、うん、で飲み来ようって言われたんですけど、
うん、
もう当時20代も前半のお金もない、う
ん、はいはい、
もう来週になったらあの給料入るから、
うん、
そこでまたちゃんと飲みに行こうっつって、
うん、
泣く泣く別れてそっから毎週飲むようになった。
すげえ。ええ話、
もうすごいでしょ、
うん、
残念なのが1回目の記憶が俺にないっていうのなん
だけど、
そのアーケード
に、
そう、あの時のでなればよかったんですけど、
うん、
すごい新しい漫画道やんか、
すごい、その、奇跡のような出会いなんですよ。
それからなん
で、ね。あと、その時のコミュ力、ちょっと思い出してはあんだ。コミュ力お化けやんか。
たまに出るんですけど、
うん、
あのね、なんか、閉じちゃう部分、時もあるの。
そうやな、すごかったんやな、当時
は、うん。当時はすごかったよ。
うん、
ないですか？めちゃめちゃあると思いますけどね、花輪くん。
コミュ力、
うん、
コミュ力はあるよ。
めちゃめちゃあると思う。
まあね、この話すると長くなるけどね。
いや、当時は、この話、すごかったですよ。
そうだね。みんなに声かけてたもんね。
すごかった。
すごかった。
ピアスもう一回付け直せばいいんじゃない、うん、
当時美容師やってたってのもあるんだよね。
そうそうそう、ああ、そっか、お客さんの喋らなかった。
コミュニケーション能力だから、ね、誰にでも、
話すのが全然黒い、そうそうそう、黒いじゃなくて、その時はさ、自分がどういう人間か分かってなかったんだよ、でも。
あ、
20代だから。から30になって、はいはい、俺は実はネクラな人間だっていうのが分かってきたから、
徐々に、ね。
そう。当時は無理してたんだなっていう、うん、そう。今はもう、話したい人とだけ話せばいいか、みたいな感じになってきちゃって、当時はそういうのあるじゃん、若い時はさ。
まあまあまあ、少なからずね、年は減るとそ
う
な
ってきて。何でもできるって思ってんじゃん、
うん。
自分っていう人間が分かってないからさ、当時は。
けどまあすごかったです
ね。いやーすごいね。でもまあそのつながりがね、こんな20年近くか。
そうですね。
続いて、うん、もっとか。
20年以上じゃん。あ、
20年、うん。
まあ、以上。そう、20年ぐらいですね、うん。もうあっという間の。
そしてこの、今回のこのモンストロールという本に集約されたわけなんですけども、
はい、
じゃあこの誰がこの本を作ったんだと。
そう。
いや、
それは
誰がモンセなんだということで。
作れる人間なん
だ。誰がモンセで、どうキュベが生まれた
のそう。
この後。
ということで、やっぱ本はね、作家だけでは作れませんから、
ね、
この本を、出版にまで持っていった編集者の人 人をお呼びしたいと思います。